450年、もう500年近くなると言っていいと思いますが、その頃にキリスト教会に、まあ、よく信仰の問答が交わされました。これから申し上げることは今なおもう神戸中央教会とかどこどこの教会とかどこどこの団体じゃなくて広く受け入れられているこの問いかけがあります。それはますますこの時代に、深められる必要のある広げられる必要のある内容のものだと思っております。以前にも紹介した記憶があるんですけれども、こういう問いかけです。生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか。理由は簡単なんですが、今この生きている時も、いや死を迎えた時も、殉教の時であれ逆境の時であれどんな時でも、いや若い時はこれでしたけど年いってからはこれが慰めなんですじゃないんです。どんな時でもただ一つの慰めは何ですか。どうもこの問いかけは あちこちに今も変わらず波紋を広げているといいますか、そういう問いかけであります。別に皆さんに一人一人これからマイク持って問いかけてもいいんですが、いかがでしょう。ただ一つの慰めなんです。いや私自身が問いかけられます。30代の人たちがこのことをまとめたんですが、若い時でいいなと思いました。こう応答しています。私がこの体、身も魂も生きている時も死ぬ時も私のものではありません。私の真実な救い主イエス・キリストのものです、神のものですと応答しています。考えさせられると言いますか、主のものなんですと。十字架に死んでよみがえってくださって真実の愛の限りを尽くしてくださった主のものなんですと。私このことが心から告白できたらもう洗礼を受けていいんです。あまり難しく考えないでください。このことが心から告白できたら洗礼を受ける資格があるんです。受けていただいていいんです。まあ、それはさておきまして、今日開いていただきました20章、第一礼拝の聖書朗読者もですね、先生19節からですかって、いや先回18節から終わったからです。でもよく注意して見てくださって心から感謝しております。19節からでいいんです。と言いますのは、前回開きました9節以降のつながっている内容は一つの流れの中にございます。そして今日の中心聖句とさせていただきました25節をご覧くださいませ。25節にイエスは言われた、それならば皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。このように命じなさったのはイエス様ご自身です。今も言いましたが、19節の前の9節以降にブドウ園と農夫の例えを思い起こしていただきたいと思うんですが、初めて聞かれる方もあるかもしれませんけれども、かいつまんで申し上げますと、このブドウ園の農夫の例えとしっかり結びついています。そしてこの今日語られたところはイエス様が受難を迎えられる、いわゆる受難週の中での出来事である。十字架を数日後にお抱えなのに控えなさった、まあ、かかられる前の語られたことであるということにも注目する必要があるでありましょう。先に9節以降に農夫が出てまいりました。その農夫は自分の所有しているものを、ごめんなさい、主人がおりました。それを何人かの農夫に全部こう管理することを任せなさって、時が来ましてしもべたちにその収穫の分け前をこう受け取りに行ったんですが、農夫たちは、分け前を受け取りに来たしもべたちに対して、それを納めないところからですね、侮辱したり、まあ、追い払ったり、傷を負わせたりという、そのことをしました。ですから主人は最後に自分の一人息子を送ろう、私の息子が言ったら農夫たちもその収穫の分け前をと思ったんですが、農夫たちは余計に心を固くなしたといいますか、その一人息子を殺してしまったという。農夫に見る、これは当時のユダヤ人でありますけれども、 考えてみるならば私たちの過去の姿でもあります。何がここで言われているかと言いますと、農夫たちは主人から任されたものですけれども、それを自分のものにしてしまった。でこ の主人に代表されるようにそこには神様のお姿が描かれているんですが、農夫こそそのユダヤ人の姿でもあり、また私たちの姿でもあるわけですけれども、神様からお預かりしているものを皆自分のものだと手元にかき集めている、この姿がこう描かれております。その例え話を受けて今日の話を、なおイエス様を貶めようとして、この皇帝のものはどうなのか、このものはどうなのかというふうにこう問いかけたんですね。その結果として25節に、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に。私たちはこのところから神のものになるというのはどういう方なのか、この朝お聞きしたいと願っております。さて当時のユダヤの国では税金がいろんな形で税金を納めなければなりませんでした。神殿で礼拝を捧げる神殿税といったんです。そのことのための税金が取られました。当時はローマ帝国の属国でありましたので、ローマの方に納めなければならない税もございました。よく聖書にできますと徴税人、昔主税人と言いましたけれども、あのザーカイに代表されるようなあの税の取り立てをする人たちがいたわけですね。でこの現実に対して当時のユダヤ人の熱心な、私たちこそ特別に神様から選ばれた民なのだから、どうしてローマの属国となってローマに税を納めなければならないのか、これは許されないというので、まあ、今日流入ならば国粋主義的なそういう人たちがおりました。ローマに従うことはできない、そのことを思ってイエスならばこの現実に対してどう対処するだろうかと言っての今日の問いかけを持ちかけているわけです。まあ、言うならばイエス様を貶めようとしております。その時イエス様が、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと言われました。いくつか聖書の引用しながらそのことを解き明かすのも必要かもしれませんが、結論だけ申し上げます。イエス様はここでおっしゃったこと、それはまず初めに神様がすべてのものを創造されたというのが創世記の最初の記事でありますし、人間も作られた、神がその創造主でいらっしゃる、そしてそれをご支配していらっしゃる、導いておられるという、私は神様に対する信仰を持っておりますが、これは神様のものだ、いやこれは皇帝、政治の世界のものだ、それを分けて分離してしまって互いに関係がない。神様は神様のこと、政治は政治のことという意味で決しておっしゃっておられません。主なる神様と皇帝を並べているわけじゃない。カイザルと言われたこの皇帝もまた神のものである、神様の本当にご支配の中にいるものである。そのことを覚えて、皇帝のものは皇帝に返しなさいとおっしゃっておられるわけであります。もう少し丁寧に言うならば、この世のさまざまなものの中で、これは神様のもの、これは皇帝のもの、これは私のもの、これは私たちのもの、区別できない、皆神のものである。これが聖書が言うところの創造の始めからの、そして今日至るまで変わることのない、私たちの理解しなければならない、受け止めなければならない神のものだ。今日あの税金を税を納めますね、消費税が 10% になって、いや高くなったなと、まあ、いう向きもあるかもしれませんが、私たちは税を納める義務をいただいておりますが、だいたいこれに対して、高いなという声が出たとしても、なくしてしまえという人はいないと思うんですね。この国の中で生活し、国家の保護と国民としての特権を享受しているのであれば、国を支えることは当然なことなの。それがまた私たちが生かされていくために必要なことであります。 そうでありますならば、キリスト様が神のものは神に返しなさいと言われたことに対して、私たちは神様のものを奪っていないかな。神のもの。もう一度そのことを問う必要があろうかと思います。ああ、これは全て神のものであるということを覚えながら歩む。それが祝福の人生であります。具体的に言います。神様は創造主です。私たちをもう一度神様に立ち返らせてくださる贖い主であります。この神様こそが私たちの礼拝を受けるに一番ふさわしい方なんです。だから私は神への礼拝を捧げますが、私たちは礼拝を神にお返しているだろうか。絶えず問う必要があります。まあ、こうした時代であるからいろんな状況があるでしょうけど、本当に礼拝を神にお返しているか。安易で礼拝というのを受け止めていないかということは、神のものであるということは告白する以上は考える必要があろうかと思います。もう一つ具体的に言います。すべての創造主でいらっしゃり所有者でいらっしゃるところの神様、この神様は私たちの手にすべてのものを、創造されたものを委ねなさいました。管理するように言われました。それは委ねられているものを神様が神様として崇められ、神様が喜ばれ、その神様の御業が本当に進められるために用いさせていただくために委ねてくださった。で、私たちがそれを使わせていただくのもそのことのために使わせていただく。主にお返しする十一献金はどうなんだろう。これは神にお返しするものなんです。あまり私も教会で献金の話しませんけれども、これ神様にお返しするものなの。ちっちゃなことはっきり言いました。奪っていないだろうか。これは問いかける必要があるかと思います。神のものは神にっていうのはそういう告白なんです。神様からこれをいただいている天地が滅びることも神の御言葉は決して滅びることがないという神の御言葉に対して私たちは従うということをお返ししているだろうかということを問われる。今日は幼児成長祝福礼拝でしょ。もうちょっと優しい話、いいえ、ある通り語らざるを得ません。私たちのこの社会で、政治の世界もそうですが、税を納めるときにもし納めなかったら追徴金の請求が来ますね。本来納めなきゃならない、これ請求書と呼ぶんですが、神様からは請求書や追徴金来ないんです。追徴請求来ない。だから私たちは漫然としてなければと思ったり、そういうことがあります。神様は私たちに問いかけておられる。すべて神にお返しする。神のものは神に。いや、何も私なくすわけじゃないです。いただいているものを豊かに私たちを育てていただき、それを用いさせていただくことによって神にお返していくわけです。これが祝福の人生です。もう少し見てまいりましょう。私たちはこのことはイエス様に出会うまでわからなかったと思う。生まれながらの私たち人間は本来神様のものである、あったということを知らないでいた。見失っていた。神様抜きであった。これを罪って言うんです。神様はそれを放ってわからない。頭ごなしポコンと頭叩かれるわけじゃない。愛のゆえに、私たちが本来神のものであるということに立ち返らせようとなさったのは、イエス・キリストを通してしてくださった。一箇所聖書を開きたいと思いますので、開いていただけますでしょうか。今日は受付で聖書と箇所を一緒に、聖書箇所の一緒にもらえた方はちょっと横目さん見ていただいて、その方いらっしゃいましたら一緒に聖書を見てください。コリントの信徒への手紙の1、コリントの信徒への手紙1の方ですが、6章の19節20節を開いていただきたいと思います。 コリントの信徒の手紙1、6章の19節20節、新約聖書ページ数で言いますと306ページでしょうか。下の段の真ん中に6章の19とありますので、そこを読みます。ご覧になってください。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。イエス様が十字架におかかりくださって、我らの罪の許し、神の子とし、永遠の命を与え、神様との和解の道を開いてくださった、取りもなさず神のものとするためなの。所有権を持ちのは神様であり、それを使用することを許し、使用権は私たちに許されているわけですね。どう使うか。神の栄光のために、神が称えられるために、それは引いたお互いが神のものとして尊び合うことができるように、重んじ合うことができるようにということでもあります。もう召された牧師の話をすることなんですが、昔の先生で、もうそれはどうしても欲しい本があったそうです。で、そう多くない有名な本で、あまりこう多く残ってなかったというので、その先生がかなりのお金を出してその本を買い求めなさいました。ある時その牧師館に泥棒さんが入ったの。その本を盗んで、これは貴重な本だろうなと思って盗んでいったそうであります。その牧師はもうがっくりしました。ああ、せっかく私のものだったのに。である時ですね、東京の神田の古本屋さんのあるところを歩いていたら、ふっとウィンドウ越し向こう見たら、その本はちょっとこう自分でつけたマークみたいなの貼ってたみたいでして、あれ私の本だとこうなったの。早速その先生は本屋さんに入っていて、これ私の本だから返してくださいと。本屋さんどうするでしょう。何言ってんのあなた、これ私大切なお金で買った本で今店頭に並べてるんだよ。いや、ちょっと見てください、ここに印がついて、これ私がつけた。ダメダメダメ、欲しかったら買っていってくださいとか、結構な値段だそうですが、その先生は、ああ見つかったという喜びとともに、ああもう一度お金を払うのかと、こう残念な思いがあったようでありますが、かなりのお金を出してそれをもう一度自分のものになさった。あがなうっていうこと。私たちは本来神のものだった。神のものであったにもかかわらず、神のお言葉に従わないで神に背を向けて、自分の考え、自分の計画、自分の思いで生きてたときに神のものでなくなってしまった。神様はそれを放っておくことはできませんから、神様の方から大金どころから御子イエス様の血を注いで、十字架の死のあがないをもって、もう一度私たちを神のものにしてくださった。これが私たちが知っている救いですよね。神のものとされる。だから神のものなんだから、先ほど読んだコリントの信徒の手紙の6章、神様の本当に自分の栄光ではない、神様からいただいた人生をもって神の栄光を表すように。それは私一人ではなくて、お互い同士が神のものとして、されているものとして尊び合うのです。だから尊いんです。では私たちは、私たち一人一人が誰一人漏れることなく、誰一人漏れることなく、この私は私自身のものではない、神のものだ。そのためにイエス・キリストご自身を主、私の主人として迎え入れ、人生の主導権を渡していくのです。これが信仰です。そうしていくときに、その主導権を渡していくときに、それは一人一人のものだけではなく、それが周囲に及んでいく、恵みとなって現れていきます。今日は後で、説教後の後で、幼児成長祝福の時を 式を持たせていただきますが、まあ、そんなことを思い起こしながら、これ私自身のことですので聞いていただきたいと思うんですが、私は牧師です、皆さんの前で説教を語り、別にええ格好していると思いませんが、証しもします。ある時私ども家族の、まあ、子供たちがですね、お父さんいつも言ってること家でもちゃんと証ししてよと言われたことがあるんです。私たちがお父さんとお母さんの間に生まれてね、この家族ができた、どうして、ほら家内との出会いから始めなきゃならないんですが、なぜ僕たちは教会行くのか、もっと家でも照れずに語ってくれと言われたんですよ。考えさせられましたね。皆さんにもお子がいらっしゃると思うんですが、教会では堂々と証しもし、そしてお互いが牧師にもできない、教会学校の教師、ジュニアヤングの教師もできないことを親はできるんです。私の人生を神様がこうしてくださった、神のものにしてくださった、これ牧師は個人的に言わない限り、いや教会学校の先生もできない、親しかできない。この言葉はお子にとってどんなに大きな祝福だろうかと思います。そのことを本当に分かってくると、ああ私たちは子どもたちに残さなきゃならないもたくさんあるでしょう。教育を受けてもらう、受けさせるということも大事なことですし、必要な対応も残していくことも親として、私でもそうしますし、皆さんもそうされると思うんですが、でも一番大切なものは何を積み上げていくのか、何を積み上げていくのか、主イエスキリストに対する信仰を積み上げていくんじゃないでしょうか。私も神のものとされて、この主導権を神様にお返し、主導権は神様にある、じゃあこの子もそうなんだと、そしてもう一つ言い聞かせたいなと思うのは、語った通り、証しした通りに生きていくということ。語っていることで生きてバラバラになるときは、特に牧師は気をつけなきゃならないときはあります。なぜそんなことを申し上げるかと言いますと、子供さんも神のものなんです。これ私の子供だ、私のやりたいようにするじゃない、もちろん親が責任を負って教育しなきゃならない面もありますけど、やっぱり主のものなんです。主から託されたもの、神にお返していく。神様育ててくださいますし、また私たちも責任のもとでそうさせてあげる。キリストに主導権を託するというのはそういうことです。案外身近なところできないです。主導権を、一切の主導権、一切のです。神のものは神に。最後にこのことだけ申し上げてお祈りしたいと思うんですが、聖書に出てくるこのユダヤ人たち、イエス様を殺してしまったんです。自分たちが神になってしまったんです。私たちはもちろん肉体を生きているので間違いないでほしいんですが、自らは死んでキリストに生きていただく、主のものですと、主導権は主のものですと。どうぞ全てのことにおいて、神のものは神にお返しし、主導権を託していこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。